5、私は正直に白状する。重たいガチョウを乗せると同時に、両方の膝頭がガクガクとおののいているのに気がついた。ガチョウを開こうとすると、指がわなないて自由にならなかった。話にしか聞いたことのない恐ろしい変態殺人鬼が、現在、たった今、目の前にいることをやっと意識し始めて、その殺人鬼に誘惑されながら、どうすることもできなくなっている自分自身を発見して。未亡人は、そうした私の傍らに突っ立ったまま、厭然と見下ろしていた。私の意気地なさを冷笑するかのように、私を圧迫して絶対の服従を命ずるかのように、私はそうした容器に包まれながら、わななく指で左右の手袋のボタンをしっかりとかけ直していたように思う。なぜともなしに、そうして拳法を表層した分厚いガチョウを恐る恐る繰り広げていたように思う。それは歴史画の巨匠梅沢暁斎が筆を振るった陰中華血暴虐の図集であった。シナ風の美人美少女美少年があらゆる残忍酷烈な刑に処せられて、鞭打たれ、絞め殺され、炙られ、焼かれ、煮られ、引き裂かれ、または猛獣の餌食に与えられてゆく、世相陰惨を極めた場面の極彩色密画であった。その一枚一枚ごとに息苦しくなっていくような、それでいて、次のページを開かずにはいられないような。ほほほ、感心なすって。私にそうした趣味を教えてくれたのはこの画帖なんですよ。もっとはっきり言うと、亡くなった主人なのよ。主人は亡くなりがけに、自分が生きている間中許さなかった女の楽しみをすっかり私に許していったんです。そんなにまで主人は私を愛していたんですの。ですから私はそんな遊戯の真似をこの部屋でするたんびに、主人の霊魂がどこからか見守っていて、微笑していてくれるような気がしてならないのよ。うーん、と私はうなった。同時に私の頭の中に高く高く積み重なっていたガラス器の山が、一時にガラガラガラッと崩れ落ち始めたような気がした。ね、安心なすったでしょ。ふふふふ、これだけ打ち明けたらもういいでしょう。未亡人の声が神様のように高いところから響き落ちてきた。私はブルブルと身震いをした。目をしっかりと閉じた。ガチョウの上に突っ伏した。それから私がどんなことをしたか順序を立てて書くことができない。頭がグラグラするほど酔っていたことを記憶している。何でもかんでも未亡人の言う通りになっていたことを記憶している。そのうちにただ一つ酔っ払い式の片意地を張って、左右の手にはめた黒い手袋をどうしても脱がなかったので、未亡人から 臆病者とか何とか言って散々に冷やかされていたことも忘れていない。しかし最後にとうとうその手袋を脱がされた。そうして見るからに外国製らしい銀色の十字型の短刀を夫人から渡されると、その冴え切った刃先を頭の上のシャンデリアに向けながら大笑いした自分の声を今でもはっきりと記憶している。はははは、これで自殺しろと言うんですか。私は部屋の中央に突っ立ったまま何度も何度も舌なめずりをしていた。そのだらしのない姿がベッドの上に寝そべっている夫人の姿と重なり合って、部屋の奥の大鏡にありありと映っていた。そうじゃないのよ。私を殺してちょうだいっていうのよ。はあはあはあ。死にたいんですか？ええ、死にたいの。どうして？だって私は破産しているんですもの。へえ、本当ですか？あなたにあげたのが私の最後の財産よ。今夜が私の楽しみのおしまいよ。
嘘、嘘ばっかり。
嘘なもんですか。私は一番おしまいにあなたの手にかかって殺されるつもりでいたのよ。そうして私の秘密を洗いざらいあなたの筆にかけていただいて、私の罪深い生涯を弔っていただこうと思って、そればっかりを楽しみにしていたのよ。
あははははあははは。
いいえ、真剣なのよ。あなたの手がもう私の肩にかかってくるか来るかと思って待ち焦がれていたんですよ。ふーむ。私は短刀を片手に下げたまま首をがっくりと傾けた。理屈を考えよう考えようとしたが、自分の両足の下の藍色の絨毯とその上に散乱した料理や皿の平面が前後左右にゆらりゆらりと傾き回るばっかりで、どうしても考えをまとめることができなかった。私は鏡の中の自分の姿をまぶしいシャンデリア越しに振り返ってみた。真っ白く酔いしれた顔が大口を開いて笑っていた。
あはははは。
よし、殺してやろう。といううちに私は短剣を逆手に振りかざしながら、ベッドの上に凝画している未亡人の方へよろめきかかっていった。定本「夢の旧作全集3」千曲文庫千曲書房1992年括弧平成4年8月24日第1冊発行2004年括弧平成16年2月10日第4冊発行作家名、夢の旧作。生年、1889年1月4日。 没年1936年3月11日。人物について。本名杉山泰道。右翼の大物杉山重丸の子として生まれ、はじめ農園経営に従事、僧侶、新聞記者などを経て作家に。死の前年に書かれた大作「ドグラ・マグラ」をはじめ、怪奇味と幻想性の色濃い作風で日本文学にユニークな地方を占める。